はい、皆さんこんにちは。早速ですが、他人と比較することなく自分自身が今の自分を認め尊重する感覚のことを自己肯定感というそうです。あるサイトに自己肯定感の、高い人低い人の特徴が、掲載されておりましたので少しご紹介したいと思います。自己肯定感が高い人によくある特徴として挙げられるのが、まず一つ目が自分軸があるということ、明確な価値観や判断基準、言い換えると自分軸を持っている人だそうです。他人からの評価に左右されない強さがあって、自分の意思に基づいて行動できる方。他人には他人の価値観があることを尊重し、それを受け入れることもできると考えられています。二つ目に、前向きに取り組めるということ。もともとに対し常に前向きに取り組めるのも自己肯定感の高い人に見られる特徴だそうです。自分自身を肯定しているため、考えや行動、発言も自然と前向きなものになりそうです。苦手なことでも苦手を事実として受け入れながら積極的に取り組むことができると考えられています。3つ目が努力を続けられる。自己肯定感が高いと夢や目標に向かって努力し続けられると言われています。困難が立ちはだかり目標を達成できない状態が続いても、そういう自分自身を肯定しているため努力し続けることができるのかもしれないと書かれておりました。あと2つほど、失敗を恐れていない。失敗を恐れていないことも、高い人に見られる特徴だそうです。物事に取り組む際には常に前向きであるため、失敗することをあまり考えない傾向があります。たとえ失敗しても失敗した自分を受け入れられるため、新たなチャレンジへと切り替えていくことが可能です。最後、先ほどと自分軸があるのところのところとちょっと重なりますけれども、他人の価値観も尊重できる寛容さがあります。だからこそ他人の意見に耳を傾け、自分の意見もはっきりと言える傾向があるため、良好な関係を築くことが期待できるそうです。で、逆に、自己肯定感が低い人の特徴として挙げられているのが、一つ目が他人と比較してしまうこと。何事もすぐに他人と比較してしまう傾向があるそうです。ありのままの自分を受け入れることが苦手なため、他人との比較によって自分の存在価値を確認しようとします。自分を他人と比べることは成長につながる面もありますが、劣等感や自己嫌悪につながってしまう可能性もありますと。で、二つ目、トラウマを抱えている。トラウマを抱えていることも自己肯定感の低い人に見られる特徴だそうです。親が厳格であったり、大きな失敗経験があったりする人は、それがトラウマとなり、自己肯定感が育ちにくいと考えられています。そのような人は努力して成果を出してもまだまだ足りないと思い、自己否定をしてしまう傾向があります。3つ目が努力し続けることが難しい。先ほどと、真逆ですね。自己肯定感が低い人は努力を続けることが困難。ありのままの自分を肯定することが苦手なため、夢や目標に向かう過程にで壁にぶつかると自己否定の気持ちの方が大きくなり、努力を続けられない傾向があるそうです。不安になりやすいことも、自己肯定感が低い人の特徴だそうで、自分を信頼できず不安になりやすい、ありのままの自分を肯定することが苦手なため、小さなミスでも落ち込みやすく、失敗を恐れるあまり何事にも積極的になりにくいと考えられているそうです。最後、承認欲求が強い。自己肯定感が低い人は承認欲求が強い傾向があるそうです。自分が他人からどう見られ、 評価されているかが常に気になるため、やりたいことがあっても行動に移すのが苦手であると考えられているそうです。自分で決断できず、意思決定を他人に委ねるといった側面もあるそうです。以上が、高い人低い人にある特徴を、です、私自身過去を振り返ってみますと、自己肯定感の低い人間であったなというふうに本当に思わされます。一つ、思い出されるのが、私が、東京の専門学校に入学して間もなくの頃、最初の授業で、一人ずつ自己紹介をしました。自己紹介が終わって、その後何人かの友人とお昼を食べに生まれて初めて、吉野家に行ったのを覚えています。当然昼時だったので、混雑しており、何人かが固まって、別々の席で食事をとることになりました。その時別の席に、座っていた友人たちの目がこちらを向いていて、何かを話していました。その内容 自体は、聞くことはできませんけれども、何かこちらのことを何か言われているんじゃないかという思いがあったということもあって、初めてのその吉野家の味もわからないほどであったことを思い出されます。このような話は、その後の人生においても、いくつもあり、私自身を苦しめていたのかなというふうに思っています。皆さんは今までの人生でこうありのままの自分を受け入れてくることができたでしょうか。今日のお話しするタイトルは、あなたを全力で肯定する神の言葉と、高野さんが先ほど紹介していただいた通りです。で、このタイトルは、このあなたを全力で肯定する言葉、引田義明さんという方が書かれたこと、本のタイトルから引用させていただきました。自己肯定感というのは、人生のさまざまな経験を通して形作られていきます。特に幼い時期に親や身近な人との関係が自己肯定感に大きく影響し、周りの人からどんな言葉や態度で育てられてきたか、無条件に愛される経験をしてきたのか、そのことが自己肯定感の土台を育む要素になるそうです。朝日新聞に、子どもを支配したり傷つけたりネグレクトしたりして悪影響を及ぼす毒になる親のこと、いわゆる毒親について連載されておりました。そんな連載の中で、精神科医の片田珠美さんのインタビューが掲載されていました。昔と違って、今の子どもを虐待する親というのは、昔はその暴力を振るったりだとか、その大声で怒鳴り散らすというのが多かったそうですけれども、最近は、通報される恐れがあるということから、そういうことはなくなって、実は平成を装って、あたかも虐待じゃないように見えるような虐待というのが、そういう親の傾向が見られるそうです。その親の特徴としては、子どもを自分のものとみなして、支配欲や所有意識が強い傾向があって、その支配方法は3つのパターンに分けられるのだそうです。1つ目は子どもの罪悪感をかきたてるもの、2つ目は敗者復活戦を子どもにやらせようとするもの、3つ目はお前のためという言葉でコントロールを正当化しようとするものだそうです。細かい内容についてはここでは申し上げませんけれども、子どもは当然人格があるものですが、親がその人格を無視して自分の欲求を満たすための道具として取り扱われてしまうなら、その子どもは自己肯定感を持つことができなるのは当然ではないかなというふうに思わされました。 正しい自己肯定感が育まれるために誰の言葉に耳を傾けることが良いのでしょうか。その答えは皆さんのお手元にある聖書の中にあります。ここで一箇所、聖書を今日は一箇所だけですね、イザヤ書の43章の4節旧約聖書の1237ページになります。イザヤ書の43章の4節旧約聖書の1237ページ、イザヤ書の43章の4節私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているとまずここまでにしておきます。聖書の神様、すなわちこの世界をお作りになり私たち人を作られた神である創造主はすべての存在のもといであり、創造したすべての存在はその存在自体に価値があると語っています。荒野でなくとも私たちは時にこの世の価値観に縛られ苦しめられていて、自分自身を見失わせどうにもこうにも動けなくなることがあるのではないでしょうか。そのような状態から自由にするため、救い出すためにイエス・キリストは人となってこの世に来てくださいました。イエス様は神が人となって来られ、私たちを救うためにこの世に来てくださいました。先ほどお読みしたイザヤ書の続きにはこう記されています。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするとあります。イエス様は私たち、この世に縛られている私たちを救うためにこの世に来てくださって、私たち自身が見失っていた魂の親である神様に導くために十字架で死んでくださいました。まさに神様が全力で私たちを愛し肯定し価値あるものとして見てくださっているがゆえに、愛する御子の命を惜しまずに私たちに与えてくださったのです。私たちはこのイエス様を信じることによって神様から離れていたその過去をすべて、亡き者とし、永遠の命を与えてくださると神様は約束してくださっています。先ほど自己肯定感が高い人の特徴の一つに他人に寛容であると申し上げました。もうすでに亡くなられておりますが、映画監督の新藤兼人さんが夫婦という関係について雑誌のインタビューでこう語っていたそうです。自分は世界で唯一の貴重な存在なんだと考えることが大切なんです。そうすると他人も自分と同じように大切な存在なんだと気づくはずですと。イエス様は時に、あなたは心を尽くし命を尽くし知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいと言われました。神様は御子イエス・キリストの命を惜しむことなく与えるほどに私たちを愛してくださっています。それはあなたが唯一の存在であって大切な存在であるからです。あなたがそのような存在であるなら、隣人、すなわちあなたの周りに存在する人が神様に愛されている特別な存在であることに気づくことができるのではないでしょうか。このお方、イエス・キリストを受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになったとあるように、 私たちの魂の親である神様の言葉を土台とし、神様を愛し、自分自身を喜ぶ人生を歩まれますよう心からお勧めして、メッセージを終わりにいたします。ありがとうございました。